次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第2回定例会では、一般質問に、飯田俊雄、茨城自民党、山本美和、公明党、木本慎太郎、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、森田拓保、茨城自民党、高橋直子、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、横田徹、茨城自民党、長谷川茂之、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の飯田俊雄議員が質問を行いました。不法就労対策という負の側面への対処の次は、性の側面からの人権尊重や相互理解を深める条例の制定が必要である。多文化共生の理念を明確に定め、県としての揺るぎない姿勢を条例という形で示すべきではないか、との質問に対し、知事は、本県は、真の多文化共生の実現に向け、全国に先駆けた幅広い施策を展開している。こうした具体的な取り組みにより、相互理解を深めることが重要であり、現時点では条例制定は考えていない、と答えました。次に、本県の製茶事業者は、煎茶や和紅茶など高い評価を受ける一方、需要が高い抹茶の生産量はゼロである。本県の茶業振興と茨城の抹茶の確立に向け、県の所見は、との質問に対し、農林水産部長は、歴史ある茶産地として、引き続き煎茶の品質向上を図るとともに、ニーズが高まっている和紅茶の生産拡大への支援や、抹茶産地の育成など収益性の高い茶業経営の確立に努めると答えました。他に、建設業における担い手の確保、人材育成、部活動送迎時の交通事故対策なども質問しました。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。通学費の負担増は実質的に教育費の負担が増えるのと同じであり、生徒が学びたい学校ではなく、通える学校を選ばざるを得ない。教育の機会均等に与える影響などをどう捉えているのか、との質問に対し、教育庁は、通学環境が教育の機会均等に与える影響は、生徒数の減少や地域公共交通の変化なども踏まえ、中長期的な視点から把握する必要がある。庁内では、関係部局の意見交換の場を設け、通学手段の確保など、情報共有を図っていると答えました。次に、電子投票システムの導入によって、無効票の排除やコスト削減など様々な課題が改善される。県がリーダーシップを発揮し、市町村と連携して、選挙 DX を推進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、選挙管理委員会委員長は、電子投票の導入には、市町村による条例制定が必要となる。市町村に先進自治体の情報などを提供し、導入に向けた検討状況を注視していくと答えました。他に、予期せぬ妊娠をめぐる実態と支援、ユニバーサルツーリズムの推進なども質問しました。ユニバーサルツーリズムとは、高齢や障害などの有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行のことです。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。新県立病院の整備に伴い、 特区の活用などによる周辺地域での医療拠点形成など、地域振興の最大化につながる取り組みの検討を進めるべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、新県立病院は、県央・県北の高度医療を提供する拠点病院として、整備に向けた検討を進めている。地元市や関係機関と丁寧に連携を図るほか、地域の強みや可能性が十分に発揮されるよう後押しし、新県立病院を核とした魅力ある地域づくりを着実に進めていく、と答えました。次に、異常気象を踏まえ、将来リスクへの河川の氾濫対策と、西田川の整備計画を今後どう進めるのか、との質問に対し、土木部長は、気候変動の影響を考慮し、河川整備計画の改定を順次進める。西田川については、段階的に治水安全度を高めていくことが必要であり、当面は堤防のかさ上げと調節池の整備を実施すると答えました。他に、人口減少及び少子高齢化社会における地域社会の持続可能性の指標化と将来展望、部活動の地域展開に伴う地域間格差及び体験格差への対応なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。県北地域は工業地帯や豊かな自然を有し、多様な産業が存在している。今後、どのように他地域との差別化を図りながら、県北振興策を推進していくのか、との質問に対し、知事は、臨海部では、日立市、日立製作所との共同により進められている競争プロジェクトへのコミットを強化する。また、山間部では、里山資源を活用した忍者体験などを通じ、インバウンド誘客も意識しながら、効果的なプロモーションを行っていく、と答えました。次に、全国的にも熊被害が深刻化している。令和8年3月に改定された茨城県月のワグマ管理計画を踏まえ、今後どのように熊対策の強化を図るのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、捕獲者確保のため、事前に県で捕獲者を登録し、緊急時に市町村へ派遣する体制を整備し、また、狩猟免許取得時の手数料やライフル銃取得経費などの補助制度を今年度から開始したと答えました。他に、博物館法の一部改正に伴う文化観光施設の活用、流域治水対策なども質問しました。次に、茨城自民党の森田拓保議員が質問を行いました。県総合計画の推進にあたっては、市町村との連携が不可欠であると考えるが、要となる財源の確保について、市町村への支援にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、国の交付金、補助金などの活用について、相談対応や先進事例の紹介などを行っているほか、財政運営について、財政指標に基づく必要な助言を行っている。引き続き、計画の推進に向け、広域的な立場から助言や情報提供を行い、市町村の主体的な取り組みを支援すると答えました。次に、意欲ある事業者の海外展開を促進するため、経営体力強化につながる国内展示会への出展支援が重要だと考えるが、県の考えは、との質問に対し、産業戦略部長は、今年度新たに国内展示会への共同出展を支援する ものづくり販路拡大応援事業を開始した。今後は事業の成果などを踏まえ、海外展開をさらに促進するための支援のあり方について検討を進めると答えました。他に、古河地域における道路整備推進、不法ヤード設置防止に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。TX 土浦延伸構想は、土浦の未来、そして茨城県の将来をも大きく左右する重要なプロジェクトである。今後のスケジュール感と、若者、将来世代に選ばれるまちづくりの実現に向けた取り組みは、との質問に対し、知事は2030年頃に想定される次期交通政策審議会の答申に TX 土浦延伸が位置づけられることを目標にしている。また、若い世代の声の把握や理解促進を図り、魅力あるまちづくりに向けて土浦市や関係者との議論を進めていくと答えました。次に、女性活躍を推進するには、常時雇用労働者数100人以下企業が一般事業主行動計画を策定し、職場環境改善などにつなげることが重要である。今後、どのように計画策定を推進していくのか、との質問に対し、産業戦略部長は、国や市町村などと連携し、周知啓発や伴走支援を通じ、全国上位の計画策定届出数を目指して、積極的に取り組んでいく、と答えました。一般事業主行動計画とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、企業が自社における女性活躍に係る状況を把握、課題分析を踏まえ、目標を設定するとともに、その目標の達成に向けた具体的な取り組みを策定したものです。他に、すべての子どもたちに6年間の予防歯科を根付かせる取り組み、低年齢化するオンラインギャンブル問題への対応なども質問しました。次に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。不法就労を未然に防止するため、事業者は雇用を的確に管理することが重要と考える。外国人労働者の適正雇用の取り組みは、との質問に対し、産業戦略部長は、事業者への巡回の際に、法令遵守や働きやすい職場づくりを啓発するとともに、国に事業者への監督指導の強化を要望した。加えて、外国人雇用で優れた取り組みを行う企業認定制度で、相談体制の構築なども認定基準とし、意識改革を促している。今後も実効性のある施策を展開すると答えました。次に、クリーンな電源として再評価されている原子力発電に対する認識は、また、東海第二発電所の再稼働にどう対応していくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、原子力発電を含むエネルギー政策は、国が責任を持って決定すべきであるが、安全確保と国民理解が大前提と認識している。東海第二発電所の再稼働の是非は、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組み、県民などの意見を伺い判断すると答えました。他に、公共交通、鉄道の維持、街路樹の適正管理なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問を行いました。コンテンツ産業の基盤が弱い本県で、新たな産業として創出するためには、 産業を根付かせる取り組みと業界の注目を集める取り組みを連携して進めていくことが必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県総合計画に、クリエイティブコンテンツ産業の振興を掲げ、注力している。アニメ産業の人材育成や働く場の確保、e スポーツの公式大会誘致などにより、若者が集い、楽しさあふれる茨城づくりに全力で取り組む、と答えました。次に、民生委員制度の持続可能性を確保するとともに、地域の連携・協働を推進し、地域コミュニティの向上を図る必要があると考える。どう取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、民生委員の担い手確保や、負担軽減などを図る。また、高齢者が多世代と交流できる機会を創出し、好事例の横展開を図り、見守り体制づくりにつなげていく、と答えました。他に、つくば未来市が活力を生むインフラ整備、文化芸術による豊かな心を育む教育なども質問しました。最後に、茨城自民党の長谷川茂幸議員が質問を行いました。来年3月から開催の国際園芸博覧会に県も出展すると聞いている。出展を本県の夏季や造園の振興、観光誘客の促進などへつなげるためどう取り組むのか、との質問に対し、知事は他の展示との差別化を図り、注目される展示を通して生産者の高い技術力や高品質の牡蠣などを PR し、県産牡蠣の販路拡大と造園の魅力発信につなげる。また、国内外に向け話題性のあるプロモーションを積極的に展開し、観光誘客促進につなげると答えました。次に、大粒で濃厚な味わいの日沼のしじみは高いブランド力を誇っているが、漁獲量の減少が深刻である。県はブランド維持に向けて資源回復にどう取り組むのかとの質問に対し、農林水産部長は、稚貝を食害していると思われるキチヌの駆除やしじみの生息に適した砂の散布、生息状況のモニタリングなどの対策に漁協とともに取り組んでいくと答えました。キチヌとはクロダイの仲間で、汽水域にも侵入し、甲殻類、二枚貝を食べる南方の魚のことで、近年、中川や日沼で増加しています。他に、外国人材にかかる制度改正に伴う本県農業への影響と対応、高等学校教育改革促進基金の活用なども質問しました。